第3話、古代王朝。1、危機と神話の世界。現存する日本国内最古の歴史書は、古事記である。実は、これ、以前にも歴史書はあったのだが、内戦や思想統制によって、文書となって残っていないのである。そういう意味で、古事記と、その後に成立した日本書紀、両者をまとめて危機と呼ぶを、政治的プロパガンダの書物として信頼しない学者も多い。ただ、誤解を恐れずに言わせてもらえば、歴史書、特に国が編纂した正史というのは、もともと政治的プロパガンダのために作られるのである。例えば、中国の正史は、秦王朝が前王朝を滅ぼした際に、秦王朝が自己正当化のために作るものなのである。それを真似して作った危機も、正史である以上、政治的なバイアスがかかっているのは、むしろ当然のことである。だから、それを承知の上で読めば、むしろ、当時の状況の裏の裏まで読み取ることができるのだ。危機を通読してまず感じるのは、この書物の最大の目的が、天皇家の万世一系を強調することにあるという点である。危機は、共に、神話の世界から解き起こしている。イザナミ、イザナギ、アマテラス、スサノオといった神々が降臨し、日本を形作ったという内容である。これは、キリスト教のアダムとイブの創世神話にもよく似ているが、神々の人間臭さや多様性は、むしろ、ギリシャ、ローマ、インド神話の世界に近い。これは、神が、身を身近な親しみやすい存在と考える多神教に共通の特徴なのであろう。そして、天皇家というのは、この神々の子孫ということになっている。具体的には、九州は、日向、宮崎県にいた豪族が、畿内に軍事侵攻し、ここを征服した結果成立したのが、いわゆる大和王朝だというのだ。この豪族が、いわゆる神武天皇である。彼は、アマテラスの直系の子孫ということになっている。そして、日本の天皇家は、この神武天皇の血筋が途切れなく続いていることになっている。これが、いわゆる万世一系の伝説なのである。だが、危機の記述は裏付けが取れない。神武天皇の事跡については、海外の資料には全く見えないし、遺跡の発掘もない。また、彼は、九州南部出身の豪族であるにもかかわらず、彼の子孫が、九州の豪族たちと慢性的な戦争状態にあったという事実は、実に不可思議に思われる。ともあれ、天皇家発祥の経緯をめぐる歴史は、依然として謎に包まれている。危機の記述を全面的に信用することができないからである。何しろ、危機には、あの有名な邪馬台国の記述が存在していないのである。2、邪馬台国の謎。古代史の中でも、最もポピュラーな話題は、邪馬台国と女王姫子の伝説だろう。これらは、遺跡の発掘がないために、その所在地すらわからないミステリアスな存在なのである。この謎の王国に関する記述は、3世紀に成立した中国の正史、三国志魏志東夷伝和人口、いわゆる魏志倭人伝の中にある。ところが、この書物にしか記述がないため、裏付けも傍証も取れないので、王国の存在自体を否定する学説もある。実は、三国志の筆者である陳寿は、邪馬台国に関する記述がまた危機であって、その内容に信憑性がないことを、本文の中で独白しているのである。それゆえ、陳寿の記述を精読して、王国の所在地を探すという作業は、おそらく徒労に終わるに違いない。ただ、三国志の記述には、参考になる点が多い。例えば、日本には、いくつもの王国が群雄割拠していて、互いに争いを繰り広げていたこと。祈祷師、シャーマンのような女性が王位につくと、国がまとまりやすいこと。これらの記述は、前後の状況を勘案すると、3世紀の日本の政治状況を、ある程度正確に伝えていると思われる。3世紀の日本は、豪族間の熾烈な闘争にさらされていた。これは、おそらく、寒冷期の到来によって、国内が、慢性的な食糧不足に陥ったからであろう。事実、 縄文時代末期から人口の大激減が起きている。弥生時代における稲作の普及によってようやく人口が増加に転じたのである。そして3世紀の倭国大乱はこの過程における政治再編成を意味していたのではないだろうか。稲作の普及は特定の土地に定住する人々を生む。自然にその中で階級格差が生まれ、政治的な秩序が出来上がる。これが王国のこと始めである。佐賀県の吉野ヶ里遺跡などを見るとこの時代の環濠集落の様相がよくわかる。周囲に堀を穿ち、地方に物見櫓を建て並べ、厳重な防備を施した集落のありさまは物騒なこの時代の世相をよく表している。稲作の推進によって食料不足を解消していく過程で、他の集落や飢えた狩猟民たちとの戦争が日常的に起きたに違いないのだ。やがて弱肉強食の淘汰が進み、生き残った集落はその規模と統治範囲を広げていった。姫子の治める邪馬台国はこの過程で登場した王国であっただろう。未だ天下統一にはほど遠く、周囲にはいくつもの敵対国があった。苦戦にさらされた女王は政治的威信を高め、また経済的な実利を得るために中国に使者を使わして朝貢を行った。そのためにこの王国と女王の名が中国の正史に登場する運びとなったというわけだ。それゆえ邪馬台国の国力とこの王国が果たした歴史的役割を過大評価するべきではない。中国人にとって邪馬台国は玄界灘を越えてはるばる朝貢に来たけなげな蛮族に過ぎないから、中国の威信を強調するために邪馬台国の国力と距離を古代に記述している可能性も捨てきれないからである。実際の邪馬台国は日本列島に何十も何百もあった一地方勢力に過ぎなかったのかもしれない。歴史の中で一瞬だけ輝き、そのまま人々の記憶から忘れられた儚い存在だったのかもしれない。それゆえに、危機の記述から除外されているのだろう。ただ、注意すべきは邪馬台国の統治機構である。アミニズムに基づくシャーマンが、祈祷、占いを用いて人々を支配したというのだ。統治者祭祀者という仕組みは、原始のケルト民族やゲルマン民族によく似ている。ケルトやゲルマンは、キリスト教やローマ法の浸透によって、そうした統治法から次第に離れていったが、日本では、それがそのまま残り続けた。これが、天皇制の延源だと考えられる。次に、天皇制の成立について見ていこう。3、大和王朝と古墳文化。危機の記述を鵜呑みにできない以上、最初に日本を統一した王権を特定する作業は容易ではない。ただ、最初の統一王朝の都が大和、奈良県に置かれたことは思考できるので、この文中でも、これを大和王朝と呼称することにする。大和王朝は、しかし中央集権国家ではなかったようである。なぜなら、その領域内の地方ごとの文化や風俗が、異なるまま残されているからである。例えば、祭祀である、銅鐸は、出雲地方でのみ出土される。王の墳墓である古墳も、地方ごとに、その形状や規模を異にしている。これらは、大和の様式に変化していく場合もあるが、その変化は極めてゆっくりであるから、平和的な文化交流の結果の出来事としか思えない。つまり、大和王朝は、複数の王国が連立する形で成立した、一種の連邦国家だったと考えられる。発掘調査や危機の記述を頼りに見ていくと、最初は、大和と出雲の二大王朝が連立し、次第に、周辺の小王朝が連帯していった出雲王朝は、戦争に敗れて大和王朝と連立した可能性が高いから国譲りの神話。関東地方と九州北部は、その後で時間をかけて吸収していき、最後まで敵対したのが、南九州、熊祖と東北、蝦夷という図式になるだろう。大和たけるの神話は、九州と関東を平定する英雄物語である。これは、大和王権の伸長の様相を今に伝えたものであろう。ただ、大和たけるが、 大軍を率いた司令官として描かれていない点に注意すべきである。これは大和王朝の進出が比較的平和的に行われたことを表しているのかもしれない。大和王朝は緩い連邦制国家だったので、各地に有力な豪族や王が割拠していた。彼らがおそらくは自らの威信を高めるために築いた墳墓が古墳である。この古墳には規模や形状など様々な種類がある。筆者は中学生の頃に考古学研究部に所属して近所の古墳の計量作業に勤しんでいたのだが、神奈川県北部の古墳は小高い山の中腹に横穴をうがち、その中に玄室を設けるという作りであった。つまり、自然の山々をそのまま墳墓に見立てていたのである。より実力のある王や豪族は、大勢の妊婦を動員して山を作り、その中に玄室を設けるというやり方をとった。このやり方だと、墳墓の形を自由にアレンジできる。こうして、いわゆる円墳、方墳、前方後円墳などが姿を現す。大阪にある仁徳天皇陵と呼ばれている墓は、世界最大の面積を誇る前方後円墳である。ただ、古墳というのは、日本のオリジナルではない。中国にも朝鮮半島にもあるから、大陸や半島から渡来してきたものである可能性が高い。鍵穴のような形の前方後円墳は、日本のオリジナルであるが、しかし、これは、大陸や半島にある円墳と方墳をくっつけ合わせたものであるから、完全なオリジナル作品ではないのである。この辺に、日本人の国民性がよく出ている。基礎研究の能力は低いが、応用研究に抜群の実力を発揮する国民性は、昔からのものだったのだ。猫も杓子も古墳を作る時代が長く続いたが、そのトレンドは6世紀に終わりを告げる。仏教伝来に基づく大寺院の建造が古墳の代わりになったからである。現在丸抜天皇陵というのが全国に5万とあるが、そのほとんどが発掘調査未了である。したがって本当は誰が埋葬されているのかわからない。天皇陵の名前は宮内庁が独断と偏見で適当につけているのである。こうした独断と偏見を投げ捨てて曇りない目で発掘調査を進めれば、通説を覆す意外な結果が見えてくるかもしれない。4. 継体天皇と王権の正体。危機によれば、神の子孫である天皇家は万世一系である。しかし、本当にそうだろうか？曇りない目で資料を見れば、天皇家はしばしば代替わりしていた可能性が高い。例えば、継体天皇の即位の経緯は非常に興味深い。日本書紀によれば、天皇家の子孫が途絶えた時、重臣会議が開かれた。重臣の一人の大友の金村が北陸にいる王子の名を出したので、それに決まった。この王子が後の継体天皇である。王子は北陸で金村を出迎えた時、椅子に座っていたという。このエピソードが奇妙なのは、第一に、金村が指名するまで、誰も継体の存在に思い当たらなかったという点である。第二に、継体が北方騎馬民族の風習である椅子を用いていたという点である。この事件を解釈するなら、天皇くらいは、もともと有力豪族の合議で決定されていた。選出元は、おそらく、大和政権か出雲政権のいずれかの王家だったのだろう。どちらかの王家が途絶えたら、もう片方の王家から天皇を選出するシステムだったのではあるまいか？たまたま、両方の血統が絶えたので、天皇家は断絶の危機を迎えた。そこで、大友の金村が提案したのは、従来は天皇選出元でなかった北陸王朝から天皇を迎えようということだったのだ。これは、コロンブスの卵と言うべき提案であったが、その後の金村の立身出世を見るに、彼はもともと北陸王朝の関係者だったのかもしれない。北陸の継体が椅子に座っていたというのは、北陸王朝がもともと渤海方面から日本海を越えて移住した民族の末裔だったと解釈すれば納得できる。大和王朝は 各地方の王国が結合した連邦国家であった。その最高指導者の選出を各国が選挙のような形で実施していたというのは、それほど突飛な想像でもあるまい。これには歴史上の事例がある。中世ヨーロッパにおいて、神聖ローマ帝国の皇帝は、帝国を構成する王国の選挙によって選ばれていた。候補者の血統が途絶えた場合は、局外の王家から皇帝を迎え入れることがあり、その選出をめぐって、王国間で戦争が起きることもあった。こうした事情で、神聖ローマ皇帝の権威は弱かった。皇帝は、自らの威信を高めるために、ローマ法王の宗教的な権威を利用しようとし、両者の間で、しばしば政治的な摩擦も起きたのである。その点、日本の天皇は、神道の大祭主を兼ねていたから、宗教的権威の確保と維持に困ることはなかっただろう。納得できない読者も多いだろうから、ダメ押しをしよう。古代史の謎の一つに、遷都の多さが挙げられる。天皇が変わるたびに、都が移転するのである。これは、世界史的にも珍しいことだ。伊沢元彦氏は、汚れという概念で説明しているが、おそらくそればかりではあるまい。遷都は、おそらく、天皇の出身地の荘園になされるのである。選挙によって選ばれた天皇、あるいは、天皇を擁立する豪族が、自分の勢力基盤がある土地を首都にしたのだ。そのため、代替わりするごとに首都が移転していったのだろう。これは、神聖ローマ帝国にも事例があって、皇帝の血統が変わるたびに首都が移転した時期がある。さて、こうして選挙で選ばれた天皇の地位は、どうだったのだろうか？筆者は、天皇には大きな権力は与えられなかったと想像する。実際の政治は、各王国代表の合議によって運営されていたと考える。国家の最高責任者に実権が与えられないという日本型統治システムは、古代から機能していたと考えるのが合理的であろう。中世ヨーロッパで言えば、天皇は宗教的権威を発するローマ法王のような存在であり、そして実権を握っていた政治家の代表である物部氏、八十ヶ氏や大友氏が、欧州各国の国王のような存在だったのだろう。5. 神宮皇后と朝鮮半島。以上を前提に、朝鮮半島との関係を見ていこう。古代日本は、朝鮮半島と密接な関係を持っていた。古代の朝鮮半島はいくつもの王家が分立し、互いに抗争状態にあった。これらの国家は、言語も宗教観も人種も異にしていた可能性がある。日本は、朝鮮半島西岸の百済と南岸の美真名と友好関係にあったため、これらの国と連合して、新羅や高句麗といった敵対勢力と交渉していたらしい。朝鮮半島北部で発見された高太陽碑文によると、高句麗の高太陽の軍勢が、この地で日本軍と決戦し勝利したらしい。古代の日本人は、半島の北部にまで攻め込んでいたのである。危機の記述は、しかし曖昧であり、高太陽碑文に照応する資料はない。曖昧な資料の中で印象的なのは、いわゆる神宮皇后の三冠征伐である。神宮皇后は、中愛天皇の妃であった。九州の豪族が反乱を起こしたので、夫に従軍して北九州に上陸したところ、神の宅言が降りた。それによれば、九州は後回しにして、先に朝鮮を攻めるべきだというのだ。中愛天皇は、その宅言に逆らったために頓死した。残された皇后は、身重の体に鞭を打って、軍勢を率いて朝鮮半島に侵攻した。すると、予期せぬ襲来に恐れおののいた朝鮮の国々は争って降伏し、貢ぎ物を差し出したのである。日本書紀のこの記述は、明治以降、政府によって、朝鮮半島の領有を正当化するプロパガンダに利用された。しかし、近年の学説では、神宮皇后の実在すら否定される傾向にある。それでも、この記述は、当時の国際関係の一端を表しているように思われる。すなわち、九州よりも、先に朝鮮を攻めるべきという信託は、朝鮮半島の政治情勢が、 九州のそれに大きな影響を及ぼしていたことを意味する。また大和王朝にとっては九州よりも朝鮮の方が政治的な重要性が高かったことを示唆しているのではあるまいか。ここに大和王朝と朝鮮半島の関係が浮かび上がる。大和王朝を実効支配した人々はおそらく百済闇真名の王族の子孫であったのだろう。彼らは九州や東北のことよりも故郷である半島情勢が大切だった。それゆえに九州や東北を放置してでも半島に軍勢を送り込んだのであろう。これについてはやはりヨーロッパに類似の事例がある。中世のイギリスは100年戦争で大敗を喫するまで毎年のようにフランスに軍勢を送っていた。イギリス王家が陸続きのスコットランドやウェールズを放置してまでシャニムにフランスを攻めたのはどうしてか。それはフランス北部のノルマンディー地方がイギリス王家の発祥の地だったからである。彼らは故郷を何が何でも保持するためフランス王家と戦い続けたのである。古代日本もこの事例と同じ状況に置かれていたのではあるまいか。客観的に見て大和王朝は九州よりも朝鮮半島に政治的利害を多く有していた。おそらく九州の熊襲は実質的な独立国家として大和王権と対立していたのであろう。そして半島からの渡来人を中心に構成されていた大和王朝首脳部は九州よりも故郷である半島の政治情勢に関心を抱いていたのに違いない。そして熊襲はしばしば朝鮮の国々と同盟を結んで大和政権と官家を交えていたのであろう。これはスコットランドがしばしばフランスと同盟してイギリスを苦しめたのに似ている。熊襲を滅ぼして九州を鎮武平定したのはおそらく崇神天皇を要する王国連合と思われる。古事記によれば彼の派遣した四将軍が西は九州全域、東は福島県までを軍事的に制圧したとの記述がある。こうして九州を領域に組み込んだ大和王朝は背後の安全を確保しつつ、いよいよ半島への干渉を強めていくのである。6、蘇我氏政権の謎。7世紀に大陸から仏教が伝来すると、大和王朝を2つに割る宗教戦争が勃発する。あくまでも神道を信奉する者べしが、仏教を信じる蘇我氏と戦ったのだ。その結果、蘇我氏が勝利して、仏教は、広く国に受け入れられることとなった。また、最大のライバルを打ち倒した蘇我氏は、大和王朝の実権を独占する地位につく。独裁は、必ずしも悪いことばかりではない。国を挙げてのプロジェクトは、独裁体制下で、初めて可能なことが多いからである。蘇我馬子とその親族である聖徳太子は、天皇家の政治的権威を高めるとともに、官位12階や17条憲法を定め、日本を中国風の法治国家へと大改造したのである。そのための武器として仏教は有用であった。すなわち、日本神道は神と人の間の序列について何も述べていないので、中央集権的統治を肯定する根拠にはなり得ない。それに対して仏教は釈迦という絶対存在を前に、人々の劣後的な地位を明確にしているから、天皇を中心とした中央集権国家を樹立するための法的根拠にしやすいのである。日本書紀によれば、この政治改革の立役者は、聖徳太子ということになっている。太子は、中国の隋王朝に使者を派遣し、遣隋使、大陸の進んだ文化や技術を導入し、同時に、日出る処の天子、日沈む国の天使に挨拶すという文言の国書を皇帝に送って、国威を大いに高めた偉人ということになっている。しかし、初期の描写には信用できない部分が多く、鵜呑みにはできない。聖徳太子については、わからないことが多すぎる。第一に、本名がわからない。馬宿の王子というのは、幼名ないしあだ名であろう。そもそも、馬屋で生まれたという伝説が眉唾だ。どう考えても、 イエス・キリストの伝承を完骨脱退したとしか思えない。また、生まれてすぐに言葉を話したとか、同時に数十人の言葉を聞き分けたというのも、釈迦の伝説のパクリであろう。つまり、東西の偉人の自責で固められた作り物の伝記になっているのだ。聖徳太子の実在性を疑う専門家もいるが、それも無理からぬことである。何らかの政策的意図で、太子の功績を誇張したとしか思えない。おそらく、初期の執筆者、中富の鎌足の子孫である藤原の不人が、蘇我の馬子の功績を貶めるため、好意につけぬまま死んだ悲運の太子に、すべての功績を押し付けたのではないだろうか。なお、蘇我氏は、政争の末に、聖徳太子の子孫を皆殺しにし、また、崇祯天皇を暗殺し、天皇の外交特権を独占し、また、巨大な墳墓を作らせるなどの横暴が目立ったという。しかし、これは、それほど異常なことではなかった可能性がある。先にも述べたが、天皇くらいは、万世一系ではなく、有力な王家の中から回り持ちで選出されるものであるから、独裁権力を握る蘇我氏が行為をすげ替えても、また自らが即位しても、大和王朝のルール違反ではなかった可能性がある。筆者は、もしかすると、蘇我氏は、すでに天皇くらいについていたのかもしれないと想像している。山城の大江の王や、崇祯天皇の粛清も、蘇我天皇として、彼らの反乱を鎮圧したのに過ぎない可能性がある。初期で、蘇我のイルカを献身だったように書いているのは、そう書かないと万世一系の神話が成立しなくなるからではないだろうか。ということは、大化の改新の意味付けも変わってくる。あれは、献身征伐ではなく、単なる宮廷クーデターだったのではないだろうか。7、大化の改新。蘇我氏の栄光は、わずか1日で崩れ去る。中野大江の王子と中富の鎌足が、宮廷で蘇我のイルカを視察し、その父、蝦夷を攻め滅ぼしたのだ。これが、いわゆる大化の改新である645年。実権を握った中野大江の王子らは、戸籍調査などを断行して、日本を中国風の法治国家に大改造した。日本書紀を読む上で注意しなければならないのは、これは、大化の改新を起こした側が、プロパガンダ、自己正当化のために表した書物だという点である。それゆえに、大化の改新に関する記述は、頭から疑ってかかる必要がある。例えば、大化の改新の効果は、日本を中央集権の法治国家に進化させたことだとされるが、これは大きな誤りである。日本は、それ以前から、法治国家への改造が進んでおり、中野大江の王子らは、その成果に便乗したに過ぎない。また、この革命は、民衆の評判がすこぶる悪く、反乱が恒常化したとの記録もある。考えてみれば、初期に登場する蘇我氏の実力者は、みんなひどい名前である。馬子だとかイルカだとかエミシだとか。おそらく、これらは本名ではあるまい。彼らの死後に、中野大江のらが、わざと汚い名前を送って冒涜したのであろう。当時の日本人は、言霊を強く信じていたから、犯罪者に、汚い名前を与える習慣があったのだ。政敵を貶め、別称のみ記述する日本書紀。この書物の執筆目的が、それだけで推察できるというものだ。おそらく、大化の改新は、単なる宮廷クーデターであり、しかも、中野大江の王子は、暴力を使う以外に好意を望めないような低い地位の人物だった可能性が高い。そのために、革命成功後もなかなか即位することができず、また、彼の重臣の子孫は、日本書紀を書いて、自己正当化のプロパガンダを行う羽目に追いやられたというわけだ。政治的に窮地に立った中野大江の王子は、おそらくは、己の威信を高めるために、無茶な外交戦略を強行した。すなわち、唐と新羅の連合軍に攻め立てられる半島の同盟国、百済を助けるため、全国力を総動員して、大軍を派兵したのである。しかし、唐と新羅は、日の出の勢いの超大国である。これに正面からぶつかった日本軍は、白衣の甲の戦いで壊滅的大敗を喫し、 663年、百済富真は、新羅に統一平定されたのである。ここに、日本は、建国以来、最大の危機を迎えた。唐と新羅の連合軍が攻めてくる可能性は、極めて高かった。天智天皇となった中大兄皇子は、百済からの亡命者を大量に受け入れ、北九州沿岸に、朝鮮式の城塞をいくつも築かせた。これが、今でも博多郊外に残る水木や大野城である。結果的に、大陸からの侵攻は起こらなかった。唐と新羅が仲違いして、抗争状態に入ったからである。まさに結果往来。しかし、天智天皇の政治的威信は地に落ちた。これが、次なる戦乱を招くことになる。8、平城京の時代。天智天皇が大御宮で没すると、その子の大友皇子と弟の大天皇子の間で政権争いが起こる。これが、壬申の乱である672年。この戦いは、あっけなく大天皇子の勝利に終わり、彼は、即位して天武天皇となった。天武天皇は、従来から、謎の多い人物である。彼を、天智の弟とする初期の記述は、あまり当てにならない。初期は、万世一系を強調するために書かれているからである。天武と天智は、血縁関係のない、あるいは薄いライバル同士だった可能性がある。それゆえに、天武は、自分の娘を人質として差し出し、また、自ら出家して、吉野に隠姓する羽目に追いやられたのだろう。血を分けた兄弟なら、ここまで極端なことにはなるまい。他にやりようがあるはずだ。天武は、天智の生前は狂順を装い、その死後になって牙を剥いた。ということは、これも宮廷クーデターである。天皇家の血筋は、またもや動いたことになる。天武天皇は、中央集権化を一気に推し進め、中国の政体をモデルにして、律令国家としての日本を完成させた。外交的には、新羅や唐との和睦にこぎつけた。また、内政面では不本銭という本邦初の通貨を流通させた。名君と呼ばねばなるまい。天武天皇の没後、都は藤原京から平城京に移された。いわゆる奈良時代の開幕である。なお、この頃から、ようやく天皇が代替わりするたびに遷都するという習慣はなくなった。壬申の乱以降、天皇の血統が一本化されたからであろう。天武の子孫が絶えた後は、血縁関係にあるとされる天智の子孫が、平和的に後を継いだからである。ただ、平城京では、宮廷内抗争が相次いだため、専制君主としての天皇の権威は揺らぎ、藤原氏、中富の鎌足の子孫に代表される有力貴族の台頭を許すことになった。聖武天皇による東大寺や国分寺の建立は、国威興揚の目的のみならず、天皇に帰省する貴族たちの利権伸長の目的が隠されていた。また、聖徳天皇と開宗、同郷のスキャンダルも、その根底には、藤原氏と立花氏、同郷の出身士族の覇権闘争が見え隠れする。また、全国で、凶作と疫病が流行した。奈良時代は、和歌に歌われるような美しい時代ではなかったのだ。それでも、万葉集のような優れた詩集が成立したことは特筆すべきであろう。天皇から農民まで、あらゆる階層の人々の暮らしが読み込まれているこの詩集は、世界に誇れる一大文化事業であった。当時の日本人が、いかに言霊を大切にしていたかよくわかる。9、高知公民の崩壊。さて、中央集権国家としての日本は、発足後、間もなく行き詰まった。その原因は、新田開発を国家事業として行わなかったことにある。こういった事業を民間人にやらせる場合、例えば、新たな開墾地を開墾者に与えるといった特典を設けなければ、誰もやる気を出さない。そして、政府は、そうしたのである、墾田永年私財の方。これは、高知公民制の例外となった。高知公民制というのは、すべての土地が政府のものという制度であり、農本主義の中央集権国家を維持、運営するために不可欠な大前提である。この制度の下では、 全国民は政府から土地を借りてそこに住まわせてもらっているということになる。税金はすなわち時代の支払いなのだ。ところが奈良政府は私有地の存在を認めてしまったのである。日本人の欠点は原則を牧師することを嫌うという点である。例外を安易に認める行為はやがて原則自体を覆すこととなる。そんな道理がわからない愚かな為政者が多すぎるというわけだ。当初は例外的存在であった私有地はたちまち爆発的に広がり、やがて貴族や寺社もそれに便乗し始めた。彼らの私有地こそ荘園である。彼らは国有地に別荘を作り、その周囲の田地を別荘用地として占拠し、税理の介入を拒むことを始めたのである。これを最初に始めたのは貴族ナンバーワンである藤原氏であった。上に立つ者はこういうことをしてはいけない。権力者がやることは下々の者たちも見習うし、一度認めた例外はやがて恒常化するからである。貴族のみならず僧侶たちも荘園を領有するようになったため、国有地が激減し、国には租税収入すら満足に入らなくなってしまった。